スアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で新しく滋賀県の東近江、岡山県の有田、京都府の大山崎の3つに活動の拠点を置いた2回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回は大山崎 A 班がお送りします。本日お送りするメンバーは、卒業ソングといえばレミオロメンさんの3月9日な千尋と、
卒業ソングといえば川島愛さんの旅立ちの日にな美子と、
卒業ソングといえばアンジェラアキさんの手紙な岩井と、
卒業ソングといえばかの有名なふるさとなひろむです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ふるさと
めちゃめちゃ噛んでしまいました。ふるさと、はい、小学校の時歌いました、ね、
有名な
懐かしいな。
うさぎ美味しいな、
はい、あんま覚えてないけどほんまに
癖強いですね。
卒業やんな、もう。
そう、卒業ですね。
この前おいこんあったけどな、ね、寂しかった。
送り出しちゃいましたね。
送り出しちゃった。でもなんか、ね、ね、
またなんか遊びたいなっていう、なんか、
うん、4回生の偉大さにね、うん、本当にすごい、4回生は、
うん、改めて、
うん、かっこいいし、ね、
2年後、ね、あれをって言ったらいいけど、
あの方々を
超えられるように、
ね、超えるね、
そう、超えられる、うん、
きついな。
いや、いける。俺らなら大丈夫、
まあ、3回生中大きな存在もあるし、
ね、うん、そうやね、
うん、あさっても卒業式やしね、
うん、いや
とうとう寂しくなりますね、うん、
はい、
で本日お送りする内容は、前半に先日行われた京都中小企業家同友会お得に支部2月例会に参加したことです。後半はアンケート結果についてとヒーロー紹介のコーナーです。ではみこお願いします。
はい、では早速いきます。2月末にですね、大山崎町で京都中小企業家同友会が行われました。私とヒロムとちーちゃんが参加してきて、いわゆる来れんかったんやけど、
そう、残念やった。
めっちゃ良かった。で、なんかそれはなんか大山崎町の町長と長岡京市、向こう市、大山崎町の音国郡っていう、そういう郡なんやけども、その中小企業の方々が集まって、これからの未来の大山崎についてディスカッションが行われまして、これに私たちも参加して一緒にディスカッションにしたというやつなんですけどね。最初に町長の山本圭一さんから小山崎町の現状についていろいろお話を聞かせていただいて、その内容を踏まえてそのディスカッションが行われました、
はい、
これは小山崎町が大好きな山本町長が町長としてではなく一人の町民として小山崎町を支えている企業の方々と語り合う、めったにない貴重な機会でした。大山崎町の現状を把握し、未来の大山崎町のために何ができるのか、何をしていったらいいのか、どうすれば自慢の地元にできるかを考えていき、雑談形式で気軽な感じで話し合いが行われましたよね。
そうやね、雑談なんか、うん、すごい話しやすい雰囲気というか空気感やって、うん、なんか学生である自分らもちょっとね、
そう、うちらだけやったんですけれども、うん、学生が、うん、でもなんか何、最初うちらもガチガチの緊張で言ってたけど、う
ん、どんなんか分からなかったからな、
うん、なんか結構普通にめっちゃフレンドリーなおっちゃんって感じの、うん、近所のおっちゃんって感じの、ね、
話し合ってね、
そうそうそう。でその話し合いのテーマが今まさに私たちが研究してることやったから、うんうん、もうなんかめっちゃ熱くなってどんどんどんどん話に入っちゃったんよね。
意見が出しやすかったな、
う
ん、テーマってどういうものがあったん？
お、いいね、いい質問です。
そう
で、なんかその2時間ぐらいディスカッションしてたんやけど、その2時間で2つのテーマについて話し合ってて、1つ目が小山崎町の魅力と、その魅力をうまく外部の方に伝えるとしたらどうしたらいいのか、 答え方とかをについて話し合ったんですけども、
うんうん、
その話し合いの方式が一人ずつ付箋に意見を書いてそれを大きな模造紙にペタペタ貼ってってまとめていく、うん、うちらでも授業でようやってる KJ 法、うん、
KJ 法やるね、
を使ってやったから、うん、なんかいろんな人がもう人それぞれの意見をたくさん集められてなんかあこの人はこういう意見を持ってるんや、うん、みたいなことが分かれました。
だ、ね、
めっちゃ良かったですね、うん、だからなんか地元 の、 そのテーマが1個目は魅力っていうテーマやったんやけどなんか地元の人って自分の土地の魅力って伝えにくいやん か、
うん、んかあんま気づけてないというかね、うん、
そうでなんかもともとないなみたいな言ってたんやけど、うん、話し合っていくうちにあ確かにこういう魅力もあるなみたいなそう地元の方も魅力に気づいていったりまたなんかそんなに地元の人しかわからない魅力とかをうちらは知ることが
そうや、ね、いい機会新しい発見があ
ね、あったよね、うん、その意見としてできたんがやっぱりうちらも感づいてる、まあ、観光資源がたくさんあるみたいな、
うん、
天皇さんとか美術館とかのやつがいっぱいあるっていうやつとまたハートの街という話が盛り上がっていたよね。
うん、そうね、ハートって。
ちーちゃんの班で ね、
私の班にはね、なんか天ぷら屋さんの人がいはって、でそこでハートのかき揚げを作ってみようかなって。
面白いな。
美味しそう。
そう。でそのいろいろお店が小山崎にあるから、うん、そこでハートの形のパンとか商品を置いてそれを食べ歩いたりしても面白いんじゃないかなっていう話の盛り上がりましたね。
ぜひやってほしいってい
う。ありやんな。えなんかそれでそれを言ったからなんか他のお店でもなんかあうちもハートやるわみたいな感じででき
た。なんかつながりが
そうそうそう、う
ん、いい感じやったね。
ハートの街って売りができたよね、
うんうん、
なんか隠れミッキーならぬ隠れハートみたいな話もしたよな。
そうそうそう、隠れミッキーみたいな感じで、そう天王山にハートを置いて、うん、それを全部見つけたら幸せになれるとか、
う
ん、ラッキーなことが起こるよみたいなイベントを作ったりね。
えめっちゃ楽しそう、
うん、
とかうち私の班ではなんか電車とか交通車、うん、もうなんか高速からも入れるようになったし、
うんうん、
そういう交通が便利っていう魅力とか、あと水や空気がきれい、自然が多いから水や空気がきれいなんとか、
うんうん、
小さな町やからこそなんか協力し合える、
はいはいはいはい、
なんか近所のつながりが近いとか、確かに、
はいはい、
だからそういう魅力もよく聞けました。
あーよかったね、
はい、そうなんか電車がなんか全部の、
う
ん、
そう後ろから前までね、全車両がこうカーブで綺麗に見えるっていうポイントスポットが、ね、
う
ん、
そうあるらしくって、それがなんか電車オタク系ではいいらしくって、
うん、
そういうのも魅力の一つやなっていう話も出ました。ヒロムの班では、
そうなんですね。僕の班では割とその会社の方っていうよりも、うん、その地元に住んでる方っていうのグループに入ってたんで、
うんうんうん、
その地元の方の話を聞いてたんですけど、
うん、
なんか。自分にとって新たな発見というか、うん、っていうのはなんか自分たちって外食家でご飯食べないとき外食行くときってやっぱなんか、
うん、
梅田とか河原町とかなんかそういうところに行きがちやねんけど、
うん、
なんかやっぱそういうところでお金を使ってしまうとやっぱ地域で回らないってことを言ってはって、うん、だから、
確かにね、
そう地元のお店でしっかりお金を外食するにしても何か買うにしてもできるだけ地元のお店を使うっていう風に話してる人がいて、あなるほどなって、なんか自分も意識したいなってすごい思いましたね。
地産地消的な
感じ、そういうことだよね、うん、地域で回していくっていうところですね、うんうんうん、を感じさせられましたね。
なんかいいな、やっぱなんか地元の人もよく考えてるなって感じだったよな。でなんか他の意見ではなんか大山崎町は天王山とか大安とか歴史がある町やから、うん、その修学旅行生の旅行のルートに使おうみたいな、
うん、
そういう提案も言ってる人いて、確かになんか秀吉とかちょっと人気やし、うん、ありやなって思いました、
うん、
あとはなんかインスタグラムを使ってもっと説、うん、広げていこうとか、でさっき言った鉄道オタクの方や歴史好きの方向けにそう何か伝え方うまく伝えられるのではないかみたいな案も出てまして、ね、
うん、
まあ、いろんな案が出てました、
うん、
で それがテーマ1つなんですけど、テーマ2個目は、うん、そのイベント、もし大山崎町でイベント開催するとしたら何がいいかみたいな話あったんやけど、うんうん、そこでうちらにはない意見としてはなんかマラソン大会しようみたいな、
あったね、
そう しかもこれなんとカップル限定
カップル限定
なんとカップル限定
ハートの街やからこそできる
いいですね。
いわゆる参加できる
できないですけど
いつかそれを目指して
来年の
頑張ります
冬来年の冬かなあとかは天王山を使ってイベントをする、うん、毎シーズン四季折々のイベントをするとか、うん、なんか 春は桜の花火大会、うん、で夏はなんと花火大会とか言って
花火
なんか三線合流のとこで花火できるんじゃないんかなみたいな話も出てまして、うん、あとは秋は紅葉やし、
う
ん、冬にマラソン大会するのはどうかみたいな地元の人がそういう意見を出されてました、
うん、イベント的なやつで盛り上がれたらいいよね。
そういいね。なんかめっちゃ楽しそうって思った、うん、なんかそれ話してる時の地元の人らも生き生きしてたし、ね、なんか
キラキラして
たいいことやね。めっちゃなんか町長とかも時間忙しいし だからそう町民からの協力がないと何もできないこともいっぱいあるやろうから、うん、この話し合いのディスカッションの場っていうのはすっごい有効な場やったと感じました、
う
ん
ね、直接声を聞くというか、ね、うん、
以上です。私からは以上です。
はい、ありがとう。前半は以上です、うんうん、
はい、
本日お送りする曲はジュジュさんのありがとうです。ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジュジュさんのありがとうです。さて後半からはアンケートとヒーロー紹介です。では岩井アンケートお願いします。
はい、はいはい、
アンケート係、
はい、
頑張ります
頑張ります、
ね、先月もされたからね、
はい、そう、私たちは、今月の初めに、恒例の大山崎町アンケート調査を行いました、そのアンケート調査の内容と結果についてお伝えしていきたいと思います。
はい、はい、お願いします、はい、
今回アンケート調査を行った日ってすごい天気良い、うん、良かったこともあって、ね、
良かった
で、だから観光客の方たくさん来られましたよね。
ポカポカしてた、うん、
いっぱい歩いてはったね、
うんうん、3月の初めぐらいやったけどな、めっちゃポカポカしてた、
うん、いっぱい、うん、あの関西地方からや、うん、あの滋賀県や奈良県、うん、和歌山県などさまざまな場所から、うん、でまたあの遠方からもあの埼玉県や広島県福岡県など、さらには海外からも、そうなんですよ。さまざまな場所からたくさんの方が、
めっちゃ大変やった。英語での私あったけど頑張って、私がやったけど
頑張ってた、
辛かった、
頑張ってたなでまあ、いっぱい質問あった中で、うん、あのまず訪れた目的はという質問に対しては、うん、大山崎山荘美術館の他に、うん、妙気庵などの、建造物、うん、で天王山へのハイキングとお散歩っていう風に答えた方が多い結果となりました。
うん、やっぱいろんな目的があるんやね、うんうん、
暖かかったしね、
そうなんですよ。前回アンケートを行った時は大山崎山荘美術館と答えた方が約6割とダントツでしたが、うん、今回は行楽シーズンということもあって、うん、ハイキングやお散歩と答えた方が多かったんですね。
確かに、
うん、したくなるような天気
だったもんね、ハイキング日和だったね。
でまたあのもう少ししたら桜が綺麗に見られると思うので、うん、皆さんぜひ大山崎町でお花見をしてみてはいかがでしょうか。
お弁当持って、
うんうん、
行こう、
ぜひ、
ね、
うん、私たちも行こう、
うん、行きたい。深尾ゼミみんな招待して、
う
ん、
行きましょう。
で次に満足度ですが、うん、80% 以上と答えた方が約8割を占める結果となりました。でその理由としては静かで落ち着く、うんうんうん、自然豊かで街が綺麗、さまざまな観光場所がある、うん、アクセスが良いなどの理由がありました。
うん、うん、やっぱそうやね。
やっぱなんか地元の人も言ってたことと似てるような、
うんうんうん、
このミコが言ってたやつと似てる、
うんうんうん、80% って結構高いよ。
高いな、うん、結構満足してるやんな、うん。
そして反対に要望ですが、食べ歩きできるものが欲しい、でベンチなど座れるところが欲しい、
少ないもんね、なんか
少なかった、で、建物の中で写真を撮りたい、
はいはい、
であの観光の案内板が欲しい、
ね、
などといったものが見られました。
看板もね、なんかちょっと駅にあるけど、うん、あんま見にくいというか、うん、古い感じというかね、うん、
確かに、
うん、ちょっと変えていけたらいいかなっていう思いも、うん、いいかな、
見やすくしたりね、
うん、ちょっと改良できるんじゃないかなっていう、うんうん、
建物の中で写真もめっちゃ撮りたかった。私も撮りたいって思った、ね、今行った時美術館とか
綺麗やったしな、うん、
撮りたい、もったいないって思った、
うんうん、
でこれらの要望を受けて、うん、今はまあ政策案考えている真っ最中なんですが、うん、小山崎町のいいところは残しつつ、これらの要望にしっかりと応えていきたいと思います、
う
んうん、でそうですね、うん、ということで、以上が3月に行ったアンケート調査でした、
うん、
アンケートにご協力くださった皆さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもね、アンケート毎月すると思いますが、うんうん、出会った方はぜひお願いしたいですね。
そうですね、
まだまだうちらも頑張らなあかんな、
はい、うん、
はい、では次はヒーロー紹介です。ヒロもお願いします。
はい、ヒーロー紹介していきたいと思います。
イエーイ。
今日は、東海市というものの主催者である森かおるさんという方にインタビューをしてきました。
うん、東海市ってどういったものなんですか？
そうですね、東海市っていうのは10日って言ってるから分かると思うんですけど、毎月10日に行われる市場を主催してはるってことですね。
ね、
でこの前、先週の金曜日の10日にみこと2人で行ってきました。
行っちゃってきたんやけど、めっちゃ楽しかった ね、
うん、ったね。
なんかね、うん、ハンドメイドのピアスとかイヤリングとかあったり、なんかめっちゃ可愛かってん、なんか主婦さんとかが作ってるんかなみたいな感じだけど、
ね、
とかアロマとかな作って、 うちらそれ買って、
アロマね、
色かけて
やりましたね、混ぜてね、
混ぜて自分でアロマを作って、好きな匂いを混ぜて、オリジナルのアロマを作る
背景
みたいな、
ね、
そうとか、あと蜂蜜とか食べ物もあって、うん、ドーナツとか食べたよな、
舐めさせてもらった、
ね、舐めた蜂蜜の実証してた、
うん、花によって違うみたいな、味が全然違うみたいな、
全然違かった、
う
ん、割とガチ、
そうやな、割とガチ、
割とガチ、
全然違かったから、ああいうのもなんか、
うん、なんか珍しい、
そう楽しめるね、それだけでもね、う
ん、めっちゃ楽しかったよな、
ちょっとプラッといける、
うんうんうん
ね、うん、感じかなっていうふうに思いましたね、
うん、
はい、でインタビューの内容に入っていきたいと思います。
はい、
はいはい、まず聞いたことは、
うん、
大山崎町の好きなところというか好きな点というところを聞きました。
うんうん、
それでは、田舎すぎずに都会すぎないっていうところ、うん、心地よい感じが好きっていうふうに話してました。
ああ、それうち、私のあそこでも聞いてた。
そうだね。
ね、
なん
だっけ、中小企業説同友会、
同友会、同友会、
は
い、のところでも言ってはる人いましたよね、
うん、
結構、
うん、言ってた、
なんかやっぱ交通とかまあ便利やし、うん、その田舎すぎずっていうところもありますけど、うん、そういう都会すぎないっていうところですよね、うん、ちょっと落ち着いた雰囲気があるっていうところがやっぱり大切というか、その好きで、う
ん、みんなに好かれるポイントやろ
う
ね、
うん、ね、結構住んでる人はそういうの感じてるんかなっていうふうに思いましたね。でその日常の生活の中でその時々ちょっとした不便さをなんか楽しめるっていう風に言ってはって、
うん、
なんかどういうことかっていうのを詳しく聞いたら、なんか今の社会ってやっぱり利便性とかなんか便利っていうことを追求しすぎてなんかちょっと疲れてしまうというか、
なんか、
うん、もうちょいなんていうのかな、ゆっくりというか、なんかちょっと手を加えたりとかしても、なんかそういうのもなんか楽しめるんじゃないかなっていうところが、大山崎町にはそういう雰囲気があるというか、
確かになんか優しい雰囲気があるよね、
街、う
ん
う
ん
う
ん、歩いて
確かに、
うん、っていうのを話していただきました。でその東海地っていうのを主催してはるんですけど、うん、それを始めたきっかけっていうのについて話していきたいと思います。
はい、
その森かおるさんっていう人は、
はい、
普段は JR 山崎駅の改札を出てすぐにあるたびたびというカフェの2階で、うん、デリッシュという雑貨屋さんとお料理教室を開いています。
うんうん、行ったよな、たびたび、うちら、うん、美味しかったな、
美味しかった、
う
ん、
そうで、そのお店は14年前から開いたそうなんですが、うん、その年にも東海市の計画を立てていたそうです。
うん、結構歴史があるね。
うん、できっかけっていうのは、その天王山って名前を聞いたらどういうイメージを持つかって言ったら、なんかそびえ立ってるみたいな、なんかちょっと強そう、
う
ん、天王って入ってるからね、
いかついっていうイメージあるよな、う
ん、合戦とかあったから、やっぱそういう怖いイメージとか激しいイメージっていうのがあるけど、うん、実際そのお店の窓から見えた天王山っていうのはどういう雰囲気やかっていうと、なんかその全然イメージと違って優しく包んでくれるような安心感とか、
うん、
なんかなんやろな、 落ち着いた感じっていうのを感じれるっていう風に話してあって、なんかそれを感じた時に、うん、この思いをなんか他の人、なんかいろんな人にもなんか感じてほしいなっていう思いを感じたっていうのがこの東海地を始めたきっかけ、なんか来てほしいって、うん、いろんな人に知ってほしいなっていう思いを持ったっていうこと
ですね。街歩きしててもな、うん、そんないかついイメージはなかった、
ね、
結構楽しいみたいな、
穏やかって感じ
だったね、
う
ん、
やと思いますね。でその思いと、うん、それの思いに加えて、うん、そのもともと雑貨屋さんでをやってはるんで、うん、なんかそういうハンドメイドをやれる人っていうかね、その、うん、なんていうんですか、うん、奥さんじゃないですか、
主婦さんですね、
主婦さん主婦さんがなんていうんですか、そういうハンドメイドにちょっとチャレンジしようかなっていう、うん、なんかそういう機会をなんか与えてあげるというか、そういう機会を作れたらいいなって思いでこの東海地っていうのを始めたそうです、う
ん、まあ、なんか流行ってるもん ね、ハンドメイドとか、
うん、確かにな
んかね、うん
うん
はい。
でその出店するそのお店東海地っていうのを開くのにどうやってお店を呼び込んでるのかっていうところを聞いたところ、うん、そのもともと始めたばっかりの時はそのお店のつながりで呼んでた、友達じゃないですけど、うん、そういう感じで呼んでたんですけど、そのどんどん人気が出てきて、うん、その応募がどんどん来るようになってきたそうです、うん、でもここでこだわりが一つあって、うん、その出店を希望するお店のコンセプトとか、うん、どういった意図でなんていう意思でその出店を希望してるのかっていうところとか、うん、その大山崎の雰囲気にそのお店が馴染めるのかとか、その商品が馴染めるのかっていうところもしっかりなんていうんですかね、把握してから出店の許可するとかを決めたいっていう話があって、その面談を行ってるそうです、その許可を出すまでに、
すごい、
そう、面談っていうところが大きなポイントですよね、多分、はい、そのこだわりですよね、雰囲気を大切にしたいっていうのがすごい伝わってきました。でこの東海地っていう主催してはるんですけど、うん、それこれからどういう風にその発展していくというか、どういう風にしていくんかなっていうのを聞いたところ、東海地っていうのはこのまま現状を維持してその手作りということをテーマにこだわりたいって言ってました、うん、で主婦さんが気軽にハンドメイドに挑戦できるきっかけっていうのをもっともっと広めていきたいなっていう風に言ってました、うん、で森さん自身の新たな目標っていうのがありまして、うん、お料理教室をやってることもあって、うん、食に対する意識改革を図りたいっていう風に言ってました、うん、っていうのも今の社会っていうのは天然のものを使った調味料よりもなんか価格の安い化学製品を混ぜたその添加物とか混ぜた、うん
ね、
うん、なんか調味料安いやつとかね、うん、国産の野菜よりも輸入した安い海外の外国産の野菜とか購入する傾向が高まってるっていうのを言ってはって、うん、そのやっぱ食っていうのはやっぱり人間にとって大切な、うん、でも、
ね、生きることですからね、
肉、うん、なるものやから、うんうん、なんかそういうそこを軽視するのは違うんじゃないかっていう考えをすごい持ってはって、うん、なんかその食に対する考え方とかをしっかり広めていきたいなっていう風に話してはりましたね。だからそのためにイベントを行ってまして、はい、天王山ファーム&フードマーケットっていうイベントを開催してます、う
ん
うん、はい、ここではその無農薬野菜であったりとか、うん、天然の素材を使った野菜とか料理とか、うん、そういうのを食べれるきっかけというのを与えて、いろんなことを、その食に対すること、うん、そのお料理教室に通ってる方には教えることできますけど、その普段そういうところに通えない人にも教えてもら
う、うん、全然
私は分からん、うん、そういう人たちにもこう教えてあげるっていうところが、うん、教えてあげる機会に慣れたらいいなっていうことでこのイベントを、はい、
なんか最近そういう風潮あるくない、なんか
流行ってるよな、
体にいい、体にいいみたいな、
うんうん、
意識の高い祝いとか、はい、
そうですね、
ぜひ
行きたい
ですね。
このイベントなんと4月の29日土曜日、
う
ん、
もうすぐ
昭和の日に開催されるので、
行けちゃうでこれは、
ぜひ気になった方は行ってみてください。時間は午前10時から午後3時までです、
うん、はいはい、
Facebook やブログなどで詳細がかっているのでまた確認してみてください、
うん、いやこれは行くしかないな、
うんうん、ですね、貴重な、行きましょうみんなで、
はい、インタビューを聞くことができました。またこういう雑貨屋さんとかもなんか連携してなんかできたらいいよね、
うんうんうん、あ確かに、それこそハートのもの売るみたいな、
うん、ハンドメイドで作ってもらったりね、
あるやんな、
うん、
小山崎ならではね、
はい、っていうのがインタビューでした、
うん、はい、
そうですね、こんなこだわりとかもあって、
うん、
すごい考えてはるんやなって、
そうなんか、ね、私もインタビューにいたけど、なんか なんていうの、なんか心が現れたみたいな。なんか言うなら私もめっちゃレトルト食品とか使っちゃうから、うん、なんかそういう時にはめっちゃなんか、あ、そういうのも大事やなっていうのをめっちゃ考え直させられたなっていう感じの印象やって、
うん、そうやね、
よかった、
うん、なんか、うん、もっとやっぱ自分もちょっと行ってみてなんか感じるものあったらいいなって、うん、なんか実際行ってみたいなってすごい思いましたね、うんうん、
4月29日ね、
はい、みんなで行こう、
うん、みんなで行こう、はい、皆さんも行ってほしいですね、
はい、うん、行きたい。
どうでしたか2回目のラジオは。
そうですね、まあ、
まあでも
緊張感はあんまなかったけど、
なんか言いたいことがありすぎて、
う
ん、
ね、もうパンクですよね、
パンク、そう、
時間がもっと欲しい、
うん、1時間くらい喋った
よ。もう次のラジオが楽しみですね、う
ん、楽しみ、
はい、はい、ありがとうございます、うん、本日は私たち大山崎 A 班がお送りさせていただきました。来週は有田がお送りさせていただきます。次の私たち大山崎 A 班の放送は1ヶ月後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 まで、 E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは千尋と
リコと
岩井と
ヒロムです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。これからも頑張っていきましょうね。
頑張ろう、
はい、
お疲れ様です。
お疲れ様です。
ありがとうございました。